皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、3月7日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は新しい風が吹いているです。やっぱりこの世界中ですね、新しい風が吹いているように感じますね。どの国のニュースを見ていても、これはちょっと今までと違うという、そのはっきりとしたものがもう見えてきたと思うんですね。まあ、北朝鮮のことはもう本当に皆さんご存知の通りで、南北和解に向けた動きに、まあ、トランプ大統領も協力するようでありますから、まあ、非核化についても何らかの方向性が見えてるんでしょうね。まあ、歴史的な快挙だと私は思いますね。やっぱりこう民族分断の中で、でもその元はといえば日本の植民地支配ですからね、あれが急激に終わっちゃったところが南北分断の元になったわけで、日本も実は相当な責任があるわけで、まあ今あんな政府ですから、安倍内閣みたいなもんだから話にならないんですけども、まあこの先ですね、まあ新しい、日本も多分、パクウネ政権の末期みたいになっていくと思うんですよ、安倍内閣ね。で、その次はですね、やっぱりかなり責任感を持って、状況の変化に対応し、新しい時代の創造に取り組まなければならないと思いますね。で、まあ、それは本当に一つ流れができたと思います。私今非常に興味深く思っているのはイタリアなんですね。イタリアっていうのも実はその変化にすごく敏感な国でありましてですね、ご承知の通り、世界で最初に船を仕立てて、あそこの、東南アジアの方まで胡椒なんか買い付けに行った国でありまして、ベネチアの商人になっていってですね、まあ今のこの資本主義が始まるずっと前ですよね、王様っていうよりもなんか商人たちが自分たちでね、金を集めてこう、今、日本でいうとこの特命組合ですか、ああいうものを使ってですね、こう商売を始めたという、まあ非常にその、先見性が高いというんでしょうか、目の付けどころがいいというんでしょうか、まあそういう人たちですね。で、第二次世界大戦は当然その、まあ負け組になっちゃったんで、早々にムッソリーニを殺しちゃってですね、日本とドイツに、宣戦布告しますもんね。なかなかのもんでありましてですね、こう、ある種、こう、独特のこう感性を持った国だと思うんですね。で、このイタリアで総選挙が行われまして、第一党が五つ星運動ですよ。イタリアの第一党が五つ星運動ですよ。反EU 政党ですよね。で、今回イタリアの総選挙で、一番負けたのが与党と、それが左翼なんですね。与党と左翼が負けまして、で、やっぱりこの真ん中のところで、反 EU 政党がものすごく伸びたんですね。だからこう、まあ伝統的にそのイタリアとか南ヨーロッパって左翼が強いんですが、今回はなんかダメで、で、やっぱりこの中道左派っていうんでしょうかね。中道左派みたいなところがやっぱり皆さんの関心の元だったんでしょうか。それでさらに北部同盟って前からありますよね。あそこも反 EU 政党で、まあ、ですから、この、もしもですよ。もし、その、五つ星運動と北部同盟が連立組めば、それ政権取れるでしょうから、そうすると、イタリアが反 EU 政権誕生という形になりますね。まあ、ありえないってみんな思ってるのかもしれませんけども、いや、イタリアってとにかく本当に、大抵どの国より一歩早いですよね。一歩早い動きをする国で、で、それだから確かに混乱といえば混乱なんだけども、まあ、一つの方向性を示した可能性ありますわね。で、さらにその、右翼の方なんですけども、まあ、センターライトって言うんでしょうかね。極右はあんまり台頭してなかったんじゃないかと思うんですが、センターライトの方は、ベルルスコーニなんかも出てきてるんですよね。まあ、これだけその、ミートゥー運動とかですね、この女性のこといろいろ言われてる中で、まあどういう顔して出てくるんだろうと、こう思うんですけども、ベルルスコーニも。まあその辺はなんか、イタリアの、まあ個性なんですかね。まあ出てきて。で、まああれ、3頭ぐらいありますかね。 センターライト、あれまとまるのはなかなか難しいんじゃないかと思うんですよね。でもまあとにかく話の本質は、とにかく反 EU 政党が大きく伸びたということですね。だからこのイギリスの EU 離脱、トランプ大統領の登場が2016年ですね。で、それから2年経ってるわけでありますけども、ますますやっぱりそういう中央統制から逃れたいという、自分たちは独自に物事を決めてやりたいという動きが、ますます広がってきたと思いますね。それはなんかその、今までの保守層にもかなり広がってきたんじゃないでしょうか。まだ選挙結果完全にこの空いてませんからわからないんですけども、最終的なところわかりませんけども、やっぱりこう今までのその変化をあまり好まなかった層にも、反 EU は広がってんじゃないんでしょうかね。アメリカなんかの場合でありましたら、まあトランプ政権がですね、トランプ大統領が、アメリカファーストということを言い出しているわけでありまして、まあ原則としてアメリカファーストっていう方針には結構賛成の人多いんじゃないでしょうかね。やっぱりアメリカは世界の中で非常にその割を食った状況だというようなことを思っている人すごく多いですから、今までそれがね、自分の力の表現だと思ってたんですけど、どうもやっぱり力がないじゃないかと。気がついたらなんか、揉め事と金ばっかり背負わされてるということに多くの人今気がついてますので、まあアメリカファーストって言えば、まあ具体的な政策はともかくですね、まあそれはあまり異論も出てこないんじゃないかと思うんですね。で、そうなってくると、もうやはり世界はますますもってですね、戦国時代の様相ですね。だからやっぱりこう、自分たちの国のことは自分たちで決めて行動するよというところが一つ鮮明になってきまして、だから今後はやっぱりこの、なんか幅広い意味での、この連合とか、いうふうに考えていかないとですね、要するにこう、EU みたいに厳しくルールを決めた上での統合なんてことをやると、それはうまくいかないんで、まあ、緩やかな連合ですよね。ソビエトが崩壊した後は CIS という形で緩やかな連合に組み替えたじゃないですか、各国の共和国をね、各共和国は。あんな風にやっぱり変えていくしか多分方法がないんじゃないかと思うんですね。だから、そんな意味でも、この、やっぱりイタリアの総選挙というのは、やはり引き続き流れは変わってないぞと。まだまだこうやって中央集権の崩壊と、官僚制の崩壊と、民衆の自立っていうところに話が進んでいくんだってことがよくわかりましたね。だからこの風は日本でも当然ますます吹いてくるはずで、中国でも当然吹いてくるはずで、中国の場合は、まあ習近平がですね、まあ一人で決まって終身、主席だとか言ってこうやってるわけですが、まあ世界の風に逆らうってことはできないわけで、まあいずれどっか誰は破綻しますね。そう遠くないと思うんですね。でも終身主席となったもので破綻するとですね、傷は深いんですよね。本当にね、花瓶落として割れるような状況なんですよ。バカなやつだと思うんですけどもね、先々のことをよく見越して行動しなきゃいかんと思うんですが、まあ実にもってお粗末だと思いますが、まあなんか中国の歴史から見ればああいうのは別に不思議じゃないのかもしれないと思いますがね。それからやっぱりその中間層を頼りにしてるって言いますけども、バブルが崩壊したら中間層はどんどん没落するんですよね。だから今、習近平に忠誠使った人でも、もうそう遠くない時に、今度逆に追い出される立場になる可能性が大きくあるわけで、まあ、文化大革命だとか、例に、スターリンの時と同じだよね、昨日の味方が今日の敵みたいな話になることがどんどん増えてくるんじゃないですか。それがなんかこう独裁が独自にこう進化していくときのプロセスですよね。自分たちで内在的にそうやって敵を作りながら独裁って進化していくんで、まあ今回ね、全人代なんか集まってなんか規制上げておりますけども、俺は勝ち組だなと思ってたら明日はですね、追われる身だというふうにどんどん順番になってくるんじゃないですかね。そういうところっていうのはあんまりこう変わらないんじゃないかと思うんですよ。でも、その中国にもですから、その崩れた後は必ずその新しい風が吹いてくるわけですね。そしてやっぱりそれはあの国も緩やかな連合体に変わっていくんでしょうね。アメリカ合衆国もそうでしょうね。緩やかな連合体に変わっていくんでしょうね。まあそういう意味で言ったら本当なんかこう、大きなところは崩れて小さくなるけども、孤立しちゃ生きていけないんで、いかに上手に友達を見つけて連合を組むかという、世界レベルでのそういうこう合唱連合っていうのが日々止まないっていうのがこれからの時代なんでしょうね。 それからあとやっぱりこの米軍の問題ですよね。いよいよその南北がですね、和解に向けて動き出したってことになると、米軍の引き取りの話になるわけですね。アメリカ軍がですね、日本や韓国にいるわけですが、例えばその、北朝鮮、韓国の間で平和条約が結ばれればですよ。それは国連軍は撤退ですわな。国連軍撤退で、米軍があそこで戦争を構えるってことはもう、できなくなるわけですね。と当然日本もですね、それは撤退の流れだと思いますよ。中国との間っていうのはなんかちょっとまた別の形で話が進むんでしょうね。中国の共産党に対するこのやり方っていうのはそういうなんかその軍事対立だけではないところでなんか別の形で進むんじゃないですかね。やっぱ経済金融の問題だと思うんですね。あの国のアキレス腱はね。むしろなんか軍事的なものっていうのはまあ、言ってみれば、飾りなんじゃないですか。あの国にとってみると死活的問題というよりもただの飾りで、所詮は金の問題じゃないですかね、中国はね。うん、まあ予算は増やしたとか言ってますけども、まあ人件費も高いでしょうしね。やっぱこう、戦って勝つっていうことはちょっと違うと思うんだよね、金があるなしの問題とはね。そういうところがやっぱりなんか全然ロシアなんかとは迫力が全然違うんじゃないかと思うんですが。まあそれはともかく、そうすると、沖縄含めてもう自衛隊は引き取りようって話になってきます。ああ、自衛隊ね、米軍を引き取りようって話、を引き取りようって話になってきますね。ちょうどあれ、普天間基地の運用期限が来年までじゃないですか。ねえ、だから来年に合わせて普天間からも撤退しますよってすごくわかりやすい話で、まあ、辺野古は知りませんよと日本政府が作ってんだろう。お宅でお使いになったらどうですかと。漁港にでもすればどうですかって話なんじゃないですか、あれ。だから、なんかその辺も、まあ、外務省がどんな形になるかですよね。あれ、ソビエト崩壊した時の東ドイツって、最後までなんかこう、東ドイツ外務省ってのはソ連共産党にくっついていくんですよね。だから最後の最後まで東ドイツの国民の自立を邪魔してたのが、東ドイツの外務省みたいな感じでしたもんね。だからもう東ドイツの外務省ってのはもうスパイまみれだし、なんか敵型の巣窟みたいな感じで、ソ連崩壊した後は全く相手にされなかったんですね。なんか日本の外務省もそうですよね。どっかの平塚の変な外務大臣いますけども、核兵器持った方がいいみたいなこと言ってたでしょ、あの人ね。山崎拓さんが、まあ、あれを言ったら致命傷だとか、テレビで言ってたそうですけども、まあ、そらそうだね。日本の外務大臣でね、核持ったらいいなんて言ったら、もうそれは終わりだわね。まあもともと何もない人ですから、終わりも始まりもない人なんですけども、まあとにかくその裏側にはですね、実にそのくだらない利権の上でですね、こう、飯を食ってた外務省の姿がまあよく見えてると思うんですよね。そこはやっぱり新しい風吹いてきましたね。ソビエトの共産党だってですよ、あれ、ロシアになって、一時共産党は消滅しましたもんね。今ありますよね。今、野党第一党かな?なんか、共産党ありますけども。いや、ソビエトは、こう、消えていきましたね。あと、やっぱりその、エコノミストの記事ですね。エコノミストが、習近平の不気味な顔をタイトル出して、写真、絵に出して書いたんじゃないですか。その、中国はね、民主主義と、それから、自由、市場経済の国になると思ってた西側は間違ってたと。そうはならなかったと。西側が賭けに失敗したんだと。まあ、こう言っていますよね。で、そういう意味で言ったら、これ、プーチンなんかも同じで、エリチンたちがやってたですね、まあ、資本家のロシアはですね、もう腐敗にまみれてですね、国有財産の強奪そのものだったから、全部追い出しちゃったわけですね。北方領土も日本にね、金で売ることになっちゃってたんで、まあ、それを追い出しちゃったわけですよ。だからそういう意味で言うと、その新興財閥を追い出したと、大金持ちを追い出すっていうのは、それはプーチンもやってたことですね。で、その後は、今度は、まあ、ロシアは、まあ言ってみると、あれですね、経済マフィアじゃないけども、政府とつるむ、いわゆる政商を大事にして、今でも経済回してるんですね。決してその経済強いとは言いませんけども、まあやっぱりこの、プーチンの政商の力ってのはすごく強いんじゃないでしょうかね。軍需産業はまずそうですよね。エネルギー関係もそうだし、まあなんだかんだ言いながら金融もですね、そこそこ回ってんですね、あれ。まあいろいろ、紆余曲折こうあるんですけども。 しかし中国見てるとですね、なんかそういうたくましい財閥って今いないんじゃないかと思うんですよ。国営企業なんか所詮国営企業ですから、それ何ができるわけでもなくてね。それからなんかこうみんな自慢げにあれをした、あれをした、これをしたなんてことを中国の経営者たちも言うんだけども、その、本当に仕事できる人たちってやっぱ市場経済に行っちゃったと思うんですよね。仕事できる人たちはだいたい市場経済の方に行っちゃってるんで、例えばそのプーチンが、まあアメリカ系だとかイスラエル系だとか、新興財閥を追い出しちゃった時に、まあある意味で力のある人たち残ったわけですよ。ロシアにね。むしろ反対に力のない奴らがこう消えてったんだけども、中国は逆なんじゃないのかな。あれ民主主義と市場原理を追い出しちゃうと、力のある奴はみんないなくなっちゃうんだと思うんですね。そのあたりが何て言いますか、中国とそのロシアに一番違いっていうか、本当にその国入手の人たちが何を信じてるかですよね。やっぱりロシアの場合っていうのは、プリマコフに代表されるようなね、ロシア愛国者たちの世界があって、と、それはやっぱり、どこまでもロシアに忠誠を誓う、ロシアの大地が一番好きだという人たちが、ものすごく超優秀な人たちの中にも、やっぱたくさんいるわけでしょう。で、彼らはだから、まあ、ソビエト崩壊後のエリチンの時代は非常に苦々しく思っていて、まあ、屈辱に満ちた時代だと思っていて、で、まあ、それで、その、侵略してきた、資本家たちを追い出したと。ソロスたちも追い出したと。で、自分たちで国を守って今日まで来てると。おそらく北朝鮮もそうですよね、あれ。日本とかアメリカに出てきてやってる商売人よりも、多分あの国の中に多分強いのが残ってんでしょ。北朝鮮出身でなんか、世界に出てきて市場経済で丁々発止やってる人ってのはあんまり聞いたことないですよね。まあ小さな商社ぐらいの話で、やっぱまだ中にいるんでしょ。ところが中国って全く反対で、優秀な人は全くあの国信用しないし、人民元なんかさらさら信用しないし、習近平なんか逆立ちたって信用しなくて、共産党なんか大嫌いで、早く亡くなればいいと思っていて。で、だから、みんな外出ちゃったと思うんだね。みんな外出ちゃってると、残った人だけで鎖国やって立て直すってことはますます難しくて、玉ねぎの皮を一枚ずつ剥くように小さくしてって、外側から腐ってきますから、外側から腐ったらその一枚その、皮を剥いて捨てるというような形で中だけこうフレッシュな状態で残そうという、まあ、そんなインセンティブなんだなと思うんですね、あれ。だから中国だけちょっと風が変なんだと思うんですよ。インドなんか見てると、まあ銀行潰れちゃって大変ですよね。あのパンジャブ銀行でしたっけ ?1900 億円のなんか不正送金抱えちゃって。あれもだからやっぱりこう、出る人は出ちゃってんだよね、あれ。中に残ってるのはあんま大したもいないんでしょ。中東イスラエルにだったらもっとしっかりですよね。出ちゃってる人出ちゃって中にいるのはあんま大したことないんだと思うんですよ。そうなってくると、やはりこの新しい風が吹いてきた時に、風で飛ばされちゃう国と、風を受けてますますこの追い風になる国とはっきり分かれてくると思いますね。日本なんかの場合は、あまり、どの道あまり外に出ていませんから、どっち転んでも国内に皆さんいるんで、あまりその意味では変わらないんだけども、まあアメリカなんかの場合は果たしてどうなりますかね。特にその民主党の支持の基盤の強い地域、太平洋、大西洋側の連中がどう本当にこれからするのかですね。まあアメリカ出てたって行く場所ないでしょうし、そうするとやっぱり国を割るってことなんでしょうな。まあしかしこの本当の意味でこう戦争屋とかですね、金融屋が今ここで排除されつつあるっていうのは非常に私はいいことだと思いますね。トランプ政権どんどんどんどん金利上げちゃうし、いろんなこと言って貿易制限なんとか言って株ひっくり返しちゃいますけども、あいつ不動産屋だからそんなこと全部わかってるはずですよね。金利上げたらどうなるかとか株下げたらどうなるかって不動産屋だから誰よりもあれの人詳しいはずで、あれわかっててやってんだと思うんですよ。で、キッシンジャーと、ラブロフですね、ロシアの。まあこれが話しながら外交の大枠を決めてるんでしょうし、まあ大体この想定通り進んでんじゃないんでしょうかね。まあそうなってくると今度はいよいよ本当に分権化された金融、分権化された政治体制の中で、まあ全体の、地球全体の汚染をひっくり返したようなね、安全保障上の危機はみんなで起こさないようにしましょうということで、まああとは話し合いで少しずつ皆さんの問題を解決して、衣食住の改善に取り組んでいくという、まあ、ごくごく普通の運営に世界は戻ろうという、まあ、時なんだろうと思うんですね。 だからやっぱこの今起きてる混乱というのは、混乱に向けた混乱というよりも、まあ20世紀の時代遅れのシステムを終わりにするための混乱で、まさにちょうど100年前の世界の第一次大戦とか、ロシア革命の時とその部分でよく似てますよね。19世紀までの体制の矛盾の結果として20世紀の混乱があったわけで、まあ今もそれがだから少し続いている状況で同じような形になってきたと思うんですね。まあでもいずれにしろ日本も含めてですね、このすごい風で変わるものは徹底的に変わると思うんですね。まあその今後の展開っていうのはすごく興味深いなというふうに思って見ているところであります。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、新しい風が吹いているということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。